始まりました、まゆかの音と独り言。皆さん今週はどんな一週間でしたか？すっかり正月気分も抜けて、リモートワーク、出勤している方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。あんまり年始からねトップスピードで頑張っちゃうと途中で息切れしちゃうので、まあまあちょっと力を抜けるところは力を抜いてほどほどに頑張っていきましょう。引き続き、手洗いうがい消毒まめにしながらね。で、私はと言いますと、正月はなんだか今年はお餅を食べる癖がついちゃって、ここんとこ毎日お餅食べてるなと思って、前回は奈良県のちょっと変なお雑煮の食べ方からスタートしましたけれども、それ以外の食べ方も普通にするよ。砂糖醤油とか、あとぜんざいに入れたりとか、美味しいですよね。昔の人はよくあんな燃費のいい食べ物を思いついたなと思ってびっくりしますよね。すごいカロリーですのでね、ちょっとほどほどに美味しく食べたいなと思います。そして今は受験シーズン真っ只中ということで、現在受験生の方もいらっしゃると思いますけども、頑張ってください。これを聞いているリスナーの方は大半は元受験生だと思います。ご苦労様でした。いや本当、私も受験は本当にどのタイミングの受験も大変でした。高校受験も大変だったし、私は短大だったんですけど、その進学の受験もめちゃめちゃ大変でした。で、今の受験生はセンター試験がないっていうからさ、よかったねと思って、センター試験無理やり受けさせられてる感もあるから、あれちょっといらなくないっていう節もあるなと思って、なくなったんならよかったねと思ったら、今の受験生に聞いたらほとんど名前がセンター試験から共通テストっていう名前に変わっただけで、ほとんど内容一緒だよって言われてちょっとがっかりしましたね。じゃあ相変わらず大変な試験を受けてるんですね、今の受験生は。なので今日は私の受験エピソードでもお話ししようかなと思うんですけど、私は高校までは普通科の高校に行ってて、そこから先進学するのを美術系に行きたいなと思って進学を希望したんですね。で、そしたらその美術系に行きたいなって思ったタイミングが遅すぎて、今からじゃ間に合わないよって言われたんだけど、うち家庭の事情的に浪人を OK してくれるようなお家でもなかったので、これは困ったなと思って、でそこで美術の先生に相談に行くんですね。そしたら大丈夫、逆にそれを逆手に取りましょうと、君は画塾にも、画塾って美術系の塾があるんですよ、美術受験向けの塾で、画塾に行ってる子は画塾の書き方になってると。でも逆に大学側は画塾行ってる子ばっかり取っても面白くないから、本当に素人の子を取りたがる節もあると。でも言ってることは分からなくはないですよね。みんな塾行ってる子よりも独学でガッツある子が一人二人 いるんだったらその子もちょっと学校に余力があったら取りたいなっていう。だから今から本気で受験する気あるんだったら明日から来なさいみたいな感じでですね、公立の学校の美術部に高校3年生になって夏前くらいかなに入るわけです。で、美術系の受験って筆記とかもあるんですよ。国語、数学とかもあるんですけど、メインは絵を描く。2時間、受験の時間が2時間とか4時間とかあって、デッサンか、なんて言ってたっけな、色彩かを選べる学校と両方やる学校、いろいろあるんですけど、もう本当夜中まで絵を描きたいんだけど学校がもう閉まっちゃうからっていうので、先生のアトリエに、日本画のねアトリエに連れてってもらって、もう夜通し描いたりとかですね。あと、まあ、せめて画塾を体験させてあげたいっていうので京都の画塾に先生の知り合いがいるからって言って1週間くらい合宿で連れてってもらったりとかですね、いろいろしましたね。その頃のみんな元気かな。まあ大変でしたけどすごく青春をしていたような気がしますね。でも受験当日になると、私もうあるあるなんですけど、完全に受験会場の空気感に飲まれちゃって、なんせ学校の中の美術室で、まあ、マックスでも10人くらいしかいなかったんじゃないのかな。いつも5、6人の子たちと書いてたのが、突然試験会場に行くと何百人という、そしたらもうなんかその空気感に私めちゃくちゃ飲まれちゃって、両サイドが浪人生でね、デッサンの時間の時に書くのがめちゃくちゃ早かったんですよ。で、2時間とか3時間とか受験の時間があるから休憩入るんですよね、おトイレ休憩とか。そしたら周りの子がどこまで書けてるのかなとか見えるわけですよ。そしたらもうなんか周りの仕上がりがすごくて、私まだ半分くらいしか書けてないのに、まあ、その時はあれだったかな、質感、受験はね、受験用のねデッサンのねものっていうのがあって、紙とガラスと箱とかね、こう質感が違うものを並べさせるんですね。並べてそれを書くんです。ただ構図とかも自分で決めなきゃいけないし、質感が違うものを鉛筆のデッサンで描くっていうのをいかにこう表現するかと、あとそれをこううまい具合にこう配置も自分で考えて自分の手持ちの真っ白の紙に描いていくっていうスタイルだったんです、私の受験は。そしたらもう私半分くらいしか描けてないのに、もう隣の人も終わっちゃって、先生もう時間余ったから外出ていいみたいな感じだったんですよ。もう私それ多分ね、もうその人はね私のビビり倒してるのを見てるからね、わざとやったね、あれは。うわすごすぎると思って、絶対無理と思って、1回目は案の定落ちました。でもね、あれだけダメダメだったのに結構際どい点数で落ちたよって言われて、あ、そうだったの？と思って、みんなめちゃくちゃ上手かったんですよ、私なんかより。でもなんかね、よかったよって言って、あとちょっとだったのにもったいなかったねって言われて、で、何が原因だと思う？って言われて、もう明らかにもう浪人生にやられちゃった感ですよね。でね、水彩とかになるとね、もうこれもうね、美術系の人は分かってくれると思うんですけどね、絵の具のパレットとか筆洗い用のバケツとかがねめっちゃ汚いのよ。で、汚いから は何じゃなくて、それだけ私はやってるよっていうことなんですよ。もうかなりできる子になると、すごいおしゃれな筆洗いバケツだったり、絵の具のパレットがすっごいいろんな色で汚れてるんですよ。ってことはこの子は相当描いてんなと。別に制服で行かなくてもいいんですよね。だからわざと私服、むちゃくちゃおしゃれな私服で着てたりとかして、うわこいつはできるなみたいなアピールするんですよ。で、まあ筆記の普通のテストもそうだと思います。メンタルやられちゃうと、普段こんなのすぐ分かることがなかなか、その単語が英単語が出てこないとかあるじゃないですか。リラックスしてるときはスラスラと読めるのが、もう気が動転しちゃって目の前が真っ暗みたいな感じで、普段だったらこんなデッサンささっとできるのに、急にこう遠近感が分かんなくなっちゃうみたいな感じでね、もう大変でした。だから私それ1回目それでもう受験生に完全に飲み込まれちゃって、もうダメダメで、ああもうこれは落ちたなと思って、案の定落ちてて、で2回、今ってこう2回目の試験3回目の試験ってこうね、結構6回目くらいまでね頑張ればあるんですよ。で二次試験の時はもう本会場をやめようと思って、ちょっと遠い町の、誰も知り合いがいない町の地方会場みたいなのを選んで、あえてそこで受験をしました。まあそしたらね、受験生の数も圧倒的に少なかったし、地方会場はすごくリラックスして、まあ明らかに知り合いもいないし、もう私がたとえこの地方会場で粗相をしたところで、誰にも二度と会わないなと思ったので、そう思うとなんか急に楽になったんですよね。まあ、そしたらうまいこと合格できたという感じでね。まあなので受験はね、勉強するのも大事ですけど、いかに自分の空気感を作り出すかというのも大事かもしれないですね。慌てない、落ち着いて。でもそれってこう人によって違うと思うんですよね。自分はできるんだぞっていうふうに暗示をかけてできるようになる人もいれば、普段通りのモチベーションでいるということが逆にリラックスにつながる人もいたりしてね。なので受験生を持つ親御さんの皆さんも、まあその子に合ったモチベーションの上げ方というかね、まあ一つ言えるのは、受験大変だったけど今でもこうやって喋れるし、その当時の頑張りって本当に頑張ったから、学校の制服のスカートがもう鉛筆で真っ黒になるくらいまでいっぱい描いたし、それって結構自分にとっては勲章だなって思ってます。まあ、美術系を選んでよかったなっていうところはありますね。まあ、ただもうちょっと早くね、進学決めとけばね、あと美術系の先輩とかが周りにいてくれたら相談できたのになっていうとこなんですけど、今受験生の方とか受験生の子供さんをお持ちのお父さんお母さんはですね、受験やったこと、その希望する受験の大学とか専門学校とか行ったことある先輩の話をめっちゃ聞くっていうのはいいかもしれないですね。というわけで、まあ受験はまだあともう少し続きますけども、みんな本当にゆっくりお風呂に入ってね、ちゃんと寝る、これめっちゃ大事ですんで、皆さんお父さんお母さんも子供のこと心配しすぎない、子供はね意外とやるときやりますから任せる、 信頼するっていうことも大事だと思います。というわけで、今週はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。